シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
ダロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、今回もラロッカさんとやるのは、デギンネットフリックスということで、二人とも見ていなかったネットフリックス作品をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回のお題は自分、ロンペが選んだ作品となりまして、アトランティックスとなります。まずはですね、この作品の概要を読んでみます。街を揺るがす悲劇と燃え盛る愛の炎。過去に囚われた心は果たされなかった正義を求め、実ることのなかった愛を追いかけるとなっています。ものすごく漠然としたあの概要ですけど、
そんな映画だってしたらね、
具体的なことが全然書かれてないですけど、
愛の炎なんてあったのかどうかちょっといまいち。
はい。というこの作品をですね、二人ともまた見てきたんですが、今回はこの感想をラロッカさんからお願いします。
はい、よろしくお願いします。これってどこの映画でしたっけ？アフリカでしたよね。
そうですね。セネガルかな。
あ、セネガルか。
はい。
冒頭でなんかね、すごい労働者たちが、なんか建設会社の社長なのかわかんないですけど、なんか社長というか偉い人と揉めているようなところから始まって、でそこの中心人物みたいのが、まあ後で分かるんですけど、スレイマンっていうところなんですけど、そこのシーンが結構ボーンってあったから、最初はスレイマンが主人公なのかなと思って見始めるとですね、どうも彼らはもうこんなところでやってらんないってことで、スペインに向かって出稼ぎをしようっつって、なんか船に乗って行っちゃうんですよね、でどうもその船が行方不明になったようだっていうところで切り替わって、で実は本当に主人公だったエイダという女性の話になると、あ、そうでもないか、一回出てくるのか、
エイダは。そうですね、そうだね、二人は会ってるんで。
そうだね、そうでした。でもその時点ではまだスレイマンが主人公だと思ってるんだけど、でも実はエイダが主人公 で、このエイダっていうのがオマールっていう婚約者がいるんだけれども、実はその、船旅でスペインに行っちゃったスレイマンと恋に落ちていて、それが多分概要でいう恋の炎ってやつだと思うんですけれども、
そうですね、スレイマンとエイダのことだと思いますね。
そうですよね。で、その、まあ、スレイマンはどうなったか分かんない、行方不明になっちゃったんだけど、彼との恋が忘れられずに、みたいなね。どこまで、だから、まあ、多分そこまでだと思うんですよ、ここはね。ネタバレって言っていいですね。で、いや、この話、だから最初の冒頭の、あれ？これ、この人が主人公かなと思ったら、あ、違うんだっていう。もうそこが本当に序の口で、次から次に、どういうことみたいなことの連続がね、続いて、急に別の人 の視点が入ってきたりとかするもんだから、まあ、とにかくこう混乱しながらも、でも結構目が離さないみたいなんで、どんどん見ていけるんですけど、まあ、結果的にこの、最後まで見たところ、やっぱりこれは、やっぱこの、作り手がね、まあ、監督、脚本家が、やっぱこの、セネガルの、貧富の差とか、あとは、ジェンダーの問題とか、もうとにかく、この、国中にはびこる、まあ、アフリカにはびこる社会問題を、すごく多層的に、批判してる作品で、とにかく、まあ、怒ってんだよね、多分ね。冒頭この作り手たちが怒ってますんで、もうその怒りをとにかくこのね、まあ力技でねじ込んでね、この2時間弱に、で、ばあってなんか吐き出したような映画だなって思って、だから本当ね、すごくちょっと、あまり見たことない独特な作品には なってると思うんですよね。
うん、
で、ただ僕、だからその、やっぱり、いっぱい映画を、まあ、ロッペさんほどじゃないにしろ、いっぱい映画を見てきた中で、やっぱり、あ、こういうことかも、こういうことかもって、なんかその、反射的に、その、今見てる情報から映画を、こんな映画かな、映画かなってさ、
はい、
なんかこう、なんか、自分の知ってる方に落とし込んだりって言っちゃうような
傾向。過去に見た映画を思い浮かぶんですよね。
そうそうそう。
この、これの映画パターンかな、みたいなや
つ。そうそうそう
。はいはい。
だから、ね、実はそれしない方が良かったかなと思って、意外とこれ、あんまり映画見てなくて、映画慣れしてない人が、パッて見たら、すげえ刺さる映画かもしれないなって思って。
うん、うん、
うん。だから、本当ね、まあこれ聞いてる方は結構映画好きの方多いと思うんだけど、
うん、
あんまり見ないよっていう人は本当ポッて見たら、あ、結構オールタイムベストになるかもしれないぐらいの、
うん。
うん、いやだからちょっともったいないというか、なんだろう、本当の、僕の映画の面白さを僕は体験できてなかったかなっていう気もね、うん、もっと素直に見ればよかったなって思っていて。で、この映画を見た後に僕ある映画を劇場で見て、
はい、
その映画とすごい近しいというか、なんか近いものを感じた映画があって、それがあの、犬王っていう、
あ、はいはいはい、
あの、
アニメーション。
アニメーション、
うんうん、
湯浅正明監督のアニメーション映画で、はい、で、まあ、簡単に言うと、平家物語を伝える琵琶法師の話ですよね、うん、その、室町時代かな。
うん、はい、
だから平家の人たちの思いを伝えていくみたいな人の、うん、を主人公にした話なんですけど、僕でもね、
僕も見たんですけど、
犬を。見ました？
あの、はい、あの、僕ら今、平家物語とか、まあ、源平合戦とか、何度ぐらいの戦いのことはよく分かってんじゃないですか。だからね、すごくね、あれ背景が頭に入ってきたっていう作品でしたね、なんかね。
あの、三種の神器とかさ、
はい、
ちっちゃい、ね、天皇を、
うん、
海にね、落とすシーンとか、あの、
あれ見たわ
って。ね、鎌倉殿の13人で、本当、まさに、そういう映画で、うん、ああ、すげえ、そう、あの、それともバチッとあったんだけど、
はい、
僕、この映画見に行った理由は、別に、湯浅正明監督じゃなくて、
うん、
あの、脚本家が、野木亜紀子さんっていう人が脚本をやってたんですよ。
はい。
で、この、野木さんっていうのは、有名なんだったら、あの、逃げ恥、
うん、
逃げるは恥だが、役に立つと書いてる人なんだけど、僕が好きなのは、あの、石原さとみが主演した、アンナチュラルとか、
うん、
あとは、星野源が主演の、なんだっけな、ミウ404だったかな。
うん、
で、ま、この人の、本当、野木亜紀子さんの脚本の真骨頂は、特に、現代ものではそうなんだけど、現代の、あの、息苦しさとか、なんか、生きづらさの根底にある、なんかね、見えてない、なんか、かき消された声みたいのを、懸命に拾い上げよう、うん、としてる人なんですよ、この野木亜紀子さん。それは多分ね、逃げ橋にもそういう面はあると思うんだけれども、本当僕この人大好きで、この人がアニメーションで、しかもあの、湯浅正明監督も好きだので、それがタッグを組んだらどんなになるんだろうっていうので、見始めたらもう平家物語です。平家の人の思いをこう、言葉を伝えようとする琵琶法師の話って言ったら、本当に今の現代のあの、かき消されそうろうとしている恋を拾い上げる、
うん、
でこれってこのアトランティックスの監督も結局それをしたかったんですよね、このアトランティックス、
うんうんうん、
だからまさに本当共通してるし、野木亜紀子さんにぴったりのこの犬王って題材だと思ったんですけど、
うん、
ちょっとね、そこがね、湯浅正明さんの映像表現のあまりの癖の強さにかきその野木さんの思いはちょっとかき消されちゃったんじゃないかなって気が僕はしててね、
うん
うん、でだからアトランティックスはあの本当映画とかあんま見てない人が見たらいいと思うんだけど、イノーはですね、ぜひあの今までの野木作品、特に映画だとね、罪の声、
ああはいはい、
うん、
それも星野源ですね、うん、
そうなんです、
うん、
罪の声にあるあの 吐き消されそうな声を拾い上げるっていう、あそこ、本当に、あの、野木亜紀子さんの軸にあるテーマを持って犬王を見ると、これは超傑作ですので、こっちはね、そういうふうにして見ていただきたいなって思って。うん。意外と、だから同じようなテーマを扱ってるんだけど、映画によって、なんか、いろんな見方によって変わってくるなっていうのを、すごくこの短い時間で実感したっていうのが、僕の感想なんですけどね。
うん。
まあ、まとまってましたかね。そう、
うん。はいはいはい。
うん。いや、だから本当これは、アトランティクスは、そういう意味では、僕が、野木亜紀子さんが大好きだし、そこの野木亜紀子さんがテーマにするところ、すごく同じものを共通して感じる素晴らしい映画だったと思います。
はい、はい、ありがとうございます。では、次は、作品を選んだ自分論文の感想と、まあ、これを題材に、お題にした理由のところをちょっと話してみようと思います。で、このアトランティックスは、吹き替えはなくてですね、字幕のみだったんで、僕もネットフリックスで字幕で見ましたってとこですね。で、アトランティックスを選んだ理由はですね、まずこの作品が、カンヌ映画祭でグランプリを取った作品なんですね。
でも出てましたって、
うん。はい。前から見ようと思ってて、まあ、実はこれ、ネットフリックスでは長いことあってですね、2019年の11月からもう配信されてるんですね。で、僕はマイリストに入れっぱなしだったんですけど、見てなかったっていう、無数にある一本なんですけど、で、今年ですね、特集上映、この監督の特集上映があって、渋谷のイメージフォーラムっていう映画館で、その特殊上映があって、このアトランティックスも、イメージフォーラムで上映されたんですね。で、ただ僕はそこでも見れなくて、また見れなかったなと思ってたんですけど、まあそうしたらですね、その上映でおそらく見たであろう、シネマクティブ東京支部の仲間である丸湯さんからですね、
大体見てますね、
うん、これ音声配信でやりませんかみたいな連絡をもらいまして、うん、でもし今日も予定が合えば、うん、丸湯さんも一部参加して収録しようとしたんですけど、
うん、
今日は何やら予定があって参加できませんってことなんで、
う
ん、はい、丸江さんに聞いてもらうためにも今回これをお題にしておりますってところですね。
なるほど。
で、その僕にとってはやっと見たアトランティックスなんですけど、まあ舞台がセネガルというアフリカの国なんですけど、なんか僕の中のセネガルって結構サッカーのイメージだったりして、まあ記憶に新しいところだと、前回のサッカーワールドカップ、まあ、ロシア大会ですね。で、グループリーグで日本と戦った国で、まあ 2対2で引き分けたんですけど、まあ、今年、今回のワールドカップカタール大会にも、セネガルは出場しますし、まあ、結構近年のアフリカ勢の中でも力をつけてるサッカーの国ってイメージがすごいあるっていう感じですね。で、今回の映画はそのセネガルという国の首都、ダカールが舞台の話ですね。車のレースのダカールラリーとかありますけど、うん、あれのダカールですね。で、まあ、首都なんで、アフリカ、なんか僕らが昔思い浮かべてたようなアフリカってイメージじゃなくて、もうすごい近代的な都市という感じの、舞台ってところですね、うん。で、まあ、ラロッカさんも言ってましたけど、まあそうなんですけど、まあ非常に大きな経済格差がそこにはあって、それは、知識として知ってなくても、映画を見ていれば、この映画を見れば、それは映画の中の情報でもわかることだし、まあ、 結構この映画の話はの中ではその経済格差ってところが軸になってくる部分なのかなというところですね。で、まあその男女の話なんですけど、まあその男性の方がナルコさんも名前を挙げていたスレイマンっていう名前の男で、まあそう彼が建築現場かで働いてるとこで、うん、まあ彼以外にも労働者がいて働いてるとこから始まるんですけど、まあ、そこでですねその揉めてるって言ったのはなんか3ヶ月ぐらい給料もらってないみたいな感じで、ね、
あ、そうそうそうそう、
うん、不平を訴えてるところから映画を始まるっていう感じですね。で、まあ女性の方がそのエイダっていう名前の女性なんですけど、まあこのスレイマンとエイダが恋人なんだけど、イエダは、まあ、10日後に別の男性と結婚するっていうことが、まあ、わかるっていうところですね。で、まあ、その結婚相手っていうのが、まあ、とてもお金持ちらしいっていうところですね。で、友達とかからは、いろいろですね、その結婚相手のことを話されたりするんですけど、イエダはその時に、スレイマンからもらったなんかネックレスみたいのがあるんですけど、まあ、ずっとそのネックレスを見たりしてるんで、まあ、気持ちはすごいスレイマンにあるんだろうなっていうのが結構わかりやすく描かれてるというか見て取れるっていう感じですね。で、そのある夜ですね、スレイマンとエイダは夜に会う約束をするんですけど、会えないっていうところですね。で、まあ、そこまではですね、結構、ナロッカさんが言われてる部分で言えば、普通に見えてた部分なんですけど、
うんうんうん、
その後がですね、どうもこの映画は不思議な方向に進んでいくってとこですね。で、まあ、だから、まあ、男女の恋愛もので、まあ、彼女はリッチな男性と結婚する予定である。で、経済的な問題もある。みたいな、まあ恋愛ものと、まあ社会的な背景みたいなのを描きつつ、みたいな話かと思っていたら、すごいね、まさかの要素が出てくるっていうところで、僕は前から作品チェックしたんですけど、内容は全然、調べてなかったんで、見てみて結構びっくりしたっていうところですね。うん、こういう話というか、こういう要素を入れてくる映画なのか、みたいなところだし、展開もびっくりしたっていうところですね。まあ、ちょっと、多少、少しだけ言ってしまうと、いわゆるスーパーナチュラルな要素が出てくるんですね。これはすごいびっくりしますし、まあなんかね、描写として、人々が操られてみたいな場面があるんですけど、うん、まあ、この映画の登場人物ってほぼ、黒人の人たちが多かったりするんですけど、まあ、操られてて、なんかまたは意識がないみたいな描写の時に、目が真っ白になって、黒目がなくなるみたいな感じで描かれるんですけど、これあれね、X メンっていうアメコミの映画があるんですけど、ストームっていうキャラクターがいるんですけど、まあストームは雷とか天候を操るミュータントなんですけど、彼女が力を使うときに、目が白目になるんですね。僕はそれを思い出してしまって、お、なんかかっこいいけど、なんか不気味だな、みたいな感じの、描写に思えたってとこですね。で、あと、その、びっくりするのが、その、結婚相手の男がですね、まあ、エイダは浮気してるんじゃないかっていうことで疑ってくるんですね。
うん、ああ、そこね。
うん、で、まあ、その、結婚相手の男の両親なんですけど、そのエイダに対して、処女かどうかの検査を病院で受けろって言うんですね。 で、まあ、ちょっとその感覚は、まあ、文化の違いもあるのかもしれないんですけど、ちょっと信じられないというか、まあ、驚いちゃうっていうところですね。だから、その、まあ、この監督、女性の監督ではあるんですけど、まあ、その、経済格差みたいなところとは、もちろん描きつつも、やっぱその女性側の視点というか、の怒りみたいなのもあるんじゃないかなっていうふうには、すごい作品を見てて思ったっていうところですね。まあそこ、まあ、以外にもいろいろありますけど、そこがやっぱ象徴されている部分なんじゃないかなという感じは、すごいしましたね。なんか、他にもいろいろあるんですけど、それを結構みんな受け入れてるから、なんか、他の国の人とか、他の文化圏の人から見たら、って思うような感じの部分が結構描かれていたかなという感じはしましたね。で、まあ、僕としては、これカンヌでグランプリを取るほど、これはすごいっていう感じを僕はちょっと見つけることができてないかもしれないというところもあって、なんかちょっと拾いきれてないんじゃないかなという感じもしてるんですけど、まあ、とにかくですね、予想と違う映画っていうの意味では、大変びっくりしたし、楽しめたっていう感じですね。全然こういう映画だと思ってなかったんで、特に後半はですね、いろいろびっくりしたなあという感じでしたね。まあ、ちょっとそこは話すのが難しいので、見ていただければっていう感じがするので、はい。僕の感想は以上にしますけど、そこは見てびっくりしてほしいかなというところですね。はい、以上です。
冒頭のその、まだ僕がスレインマンが主人公だと思ってた時期に、その A、はい、だとあって、
うん、
それがまあ、海沿いだったから、もうすぐこれ、録音ミスじゃないかっていうぐらい海の音が入ってくる、
ね。ああ、そうですね、うん。
これが何なんだ、ちょっとやっぱりアフリカだしその辺雑なのかなと思っちゃったんだけど、
うん、
いやこれにもそう意味があったんだとかね。いや結構後から、うん、あそうだったんだって発見もあったし、
うん、
あとまあこれ言えないけどラストってどうせあれハッピーエンドと言えるんですかね。ここはすごく迷った。
どうなんでしょうね。
そこちょっと語り合いたい感じはしますよね、この話ってね。
まあ、全然、あれですよね。僕ら喋ってないですけど、もう一つ結構中心となる人物が出てきて、うん、それが、刑事が一人、警部補か。
刑事、
出てくるんですけど、まあ、まあ、後半で結構いろいろ事件が起きるので、その事件を調べる、刑事が一人、男性の刑事が出てくるんですけど、まあ、彼がちょっと、いろいろ関わってくるってとこですね。いや、ちょっとね、そう、ちょっと微妙な伏線とかも貼られていて、結構、いろんな登場人物が具合が悪いみたいなこと言いだ
す。そうそう。
なんかみんな具合悪いな、みたいな。
そう
思ってるんですけど、ああ、なんかそういうことなのか、みたいな、ところもあったりしてね。
いや、でも、ね、本当やっぱりこれ終始怒ってるなって感じがしますよね、その作ってがね、
うん。
本当にそう思う。うん、まあ、別の意味で、炎も出てくるしね。恋の炎というか、なんというか。
もう、実物の炎が出てきますよね。
そう。やっぱ、それ、概要書く人も苦労したんかね。
ああ、まあ、そこら辺で全然触れてないですからね。
うん、そうなのよ。だから、概要でもうちょっと踏み込んでたら、もうちょっと言ってもいいかなと思ったんだけども。
うん、
何にも言ってない分ね、難しいな。
びっくりするぐらい漠然とした概要でした。
でもそれだと見る人がね、いないくなっちゃってさ、
うん、
面白そうっていう、引きにするにはどうしたらいいかなって 僕は、だからその、感の取ったっていうのは 大きな引きですよね、やっぱりね。
うん、書けばいいのになとか思っちゃいます。
いや、ほんとそう。
なるほ
ど。だからこう、だからいろんなさ、やっぱ制約もあるんでしょう。この、その、政府とかの兼ね合いとか、その、この映画、上映できる、できない問題とかも含めて、
うん、
まあ、それが、まあ、もしかしたらネットフリックスが手助けしてる部分もあるのかもしれないけど、その中で最大限に僕は、この社会に対する怒りを、拳を上げてやったっていう、僕はそういう映画だと思うな。それはもっとね、ストレートに描ければよかったんだろうけどもね。
まあ、多分そこら辺結構評価されてるんだろうなとは思いますけどね。
だから本当3ヶ月賃金も払ってないのに平気でいる社長って何なんだよっていうね。いや、その人が別になんか社会的に抹殺される感じでもないし。だからしょうがないからね、この労働者たちが別の仕事を探しに行かなきゃいけないなっていう。こんなは男たちにもありえない問題があるし、やっぱりさっきロンペさんが言ってくれたようにね、そんな症状の検査させるとかさ、
熟
成体制だってこんなありえないし、とは思ったし、もしかしたら日本の発展途上の時とはもうこういう映画があったのかもしれないですよね。
まあまあそうかもしれないですね。まあでもね、その街並み一つ見てもすごく経済格差があるなっていう感じ。もうすごい、東京なんてもんじゃないぐらいとんでもなくでかいビルが建てたりする背景が見えたりするんで、なんかねえ、やっぱ金持ちはすごい金持ちだしっていうところですよね。
で、その金持ちの婚約者がさ、
うん、
ほらあのスマホの最新版みたいなさ、
iPhone ね。
あれさ、あんなのをさ、買い与えるってもう完全にね、もうそういう感じだったしね。選びたいじゃん、スマホだ
ってさ。もうねー。そうですね。
まあ、いろんな国でね、その、ここに書いてあず、ロシアもそうだったし、アメリカの映画でもやっぱり現代学のでもこういう貧富の差とかはね、さっきは描かれるけれども、いやまあ本当怒っていこうぜっていう感じをしましたよね。
いや僕もねこの映画見た後にこの間映画館で、ニューオーダーって映画を見たんですよ。それはね、こういう貧富の差が開いていくと、大変なことが起きちゃうぞっていうね、映画でね、すごく大変なことが起きるところをまざまざと見せつけられるっていう映画なんでね、なんとかした方がいいんじゃないですかっていう。
いや、本当そうですよね。結局、だから、そういう、本当に生活に困ってる人とか、増えれば増えるほど、安定してる人の生活の地盤も実は崩れるんですよね。だから本当もっと慣らした方がみんなが本当に平和というかさ、に暮らせるのになって僕も、まあ思うのに、ね、持てるものはどんどん持って、とりあえず自分とこだけはってやっちゃうしね、っていうとこですよね。いや、結局だから、コロナだって、こうやってわーって蔓延したのって、そういう面もあるじゃないですか。どうしたって働かなきゃいけないとかさ、どんなに帰省したって外出てるしさ、みたいなところもあるし、でも、みんながみんなその1ヶ月間、ね、ちゃんとそれなりに自粛して暮らせるっていう地盤があれば、もっともしかしたら広がんなかったかもしれないみたいなね。あるし、
その余力はなかったって感じですよね、日本の。
ですよ。
で
も、分かんない、 結果的にこういうアトランスティックスみたいな国になっちゃうかもしれないですね、ここはここ日本。
うん、
うん、
そうですね、うん、うん、まあちょっとあれですね、そこら辺のところとかも、まあ、ちょっと前の映画ではあるんですけど、全然今抱えている問題とかを見て取れて面白かったかなという感じですね。うん。丸井さんが何を言いたかったのかは全く分からないですけど。
そうです。あの、踏み取れたかね、うん、我々は。なんか
どうです
か
ね。だから、
踏み取れてない部分があるかもしれない、もしかしたら。
うん。はい。まあ、丸井さんこれ聞いたらなんか、一言でも、感想いただければって感じですね。
そう。だこれ今はこのロンペさんと僕とのマルチバースだけど、
はい、
それがちょっとでも増えるとね、なんか感想とかもらえると嬉しいですもんね。
そうですね。あの、ツイッターとかでもいいから、一言でもなんか、どうだったとか、自分はこう見たっていうのは、
うん、
あの見て、あの、ツイートとかいただくと、あれですね、励みになりますし、あの、ラロッカさんのやる気がだいぶ上がるっていうところです。
そうですよ。
はい、
はい、
まあ、そこら辺もぜひ、あの、もしね、あの、まあ、僕らのやつ聞いて、見ていただ、あの、その作品を見ていただけるのも結構一番嬉しいかなってところではあるんで、
うんうん、
あの、見ましただけでもいいので、あの、お知らせいただくと、すごく僕らは喜びます。
確かに、喜びます。
はい。はい。というわけで、今回は、アトランティックスの感想を話してみました。はい、では、ここで今回もラロッカさん、今月の MCTOS の告知をお願いします。
はい。Netflix の新作映画をネットでみんなでワイワイ感想を言い合おうという回、マンスリーシネマトークオーバーシーズ MCTOS を6月も開きます。で、6月のお題映画は、ハッスル。アダム・サンドラー主演のハッスルというバスケットボールが主題の映画になります。で、この MCTOS の日程はですね、このハッスルを見ていただいて、6月23日の木曜日の日本時間の夜9時半、6月23日木曜日日本時間の21時半から1時間半程度でやりますので、ぜひぜひ皆さん集まって、ワイワイ感想を言いましょうということになります。で、申し込みだけしていただきたくて、申し込み先は、シネマアクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター DM か、もしくは、シネマアクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はい、
はい、
まあ。僕らもまだも見てないですけど、果たしてどんな作品なのかっていうところですね。先月のお題映画、あれです、
なんだったっけ。
ラムスプリンガーは結構ね、
あ、
珍しい結果が出た回でしたけど ね。
ただ、まあ、そっか、今、ああとか言ってたから忘れてたんだけど、なんかそう、ラムスプリンガーってものにはね、覚えましたからね。
そうですね。みんな多分ね、映画見てない人は、ラムスプリンガーって言葉の意味知らないと思いますけどね。僕ら知ってますからね。
そうですよ。ハリーポッターの魔法じゃないんですよ。
あの、みんなそれは、あの、参加されて映画見てしたらそれを覚えたっていうところだと思うんです
ね。だ、本当、なんかね、出ると一個発見があったりとか、その、喋、
うん、
ったことで、あ、僕ってクソだ、こう思ってたんだってことが新たに発見できるするので、うん、そういう意味でもなかなか面白いんで、一回ぜひ参加してみてほしいなって思ってます。はい。
うん、その感想聞くの面白いですしね。
うん、面白い。
はい、あ、ぜひぜひ、あの、参加していただければと思います。はい、というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。